今回私の質問は大きく3つです。まず移住促進のさらなる拡充について3点お尋ねをいたします。9月議会の一般質問において清水議員からも UI 対応促進についての質問がありましたが、今回私の質問は少し違った視点での質問になりますのでよろしくお願いいたします。壱岐市への移住者数が令和3年度で51世帯86人、令和4年度が70世帯122人、令和5年度では11月末現在ではありますが38世帯65人という数字が出ております。この数字を U ターンと I ターンで分けると、ここ3年では U ターンが約 60%、 I ターンが約 40% と分かれるようです。現在壱岐市では移住促進支援の施策がたくさんあり、大変ありがたく利用されているとお聞きをいたします。移住を促進し本市へ移り住んでいただくためには重要な施策だと思います。多くの補助金の中には住宅取得の補助であるとか、引っ越し用の補助であるとか、家賃補助であるとか、非常に手厚い支援がなされていると感じました。質問の1点目です。若い世代の移住となると子どもを含めた転居となるため、事前に子育て環境を調べられることが多いと聞きます。その中で保育園の情報を壱岐市のホームページで見ると、保育園の所在地、電話番号等は載ってはいますが、もう少し保護者のニーズに沿った情報発信ができないかと考えます。受け入れ状況の見込みとか預かり空き情報がホームページ上に載っていると良いと考えますが、改善のお考えはいかがでしょうか。2点目は移住手続きのチェックリストが発行できないかと思います。家賃補助の申請や、島民カードの取得、保育園の手続き等、一度で済ませられるようチェックリストがあると助かるというお声をたくさんいただきました。この辺のお考えもいかがでしょうか。3点目は、3歳未満の病院の時間内診療は壱岐市は独自で助成をされてあるため自己負担がありませんが、時間外の外来は自己負担と聞き取れます。3歳未満の時間外診療も市の助成の対象にと考えますが、いかがでしょうか。この3点についてまず、執行部のご答弁をお願いいたします。
樋口議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。西原市民部長。
おはようございます。2番樋口議員のご質問に答えいたします。私の方からは1番目の市のホームページでの保育園に関する情報についてと、3番目の3歳未満の時間外診療の医療費の無料化についてお答えをいたします。その後2番目の移住手続きにつきましては企画振興部の方から答弁を行います。まず1番目ですが、壱岐市のホームページでは保育所に関する情報として保育施設のご案内や保育所子ども園への入所申し込み手続きの方法等について子育て支援のカテゴリーの中に掲載をいたしております。また今年度から実施をしている保育料第2子無償化や復職費の助成等、保育サービスやその他壱岐市が実施をしている子育て支援の内容についても、壱岐市結婚・出産・子育て支援サービスガイドブックを作成するとともにホームページに掲載し、広く市民へお知らせをしているところであります。しかしながら保育園に関する情報が少ないように感じるとの議員のご指摘であります。そのことを真摯に受け止め、現在壱岐市のホームページのリニューアルを実施しているところであり、移住に関する情報の中にも保育所等の子育ての情報を組み込むなど関係各課と調整をし、より充実をした情報提供に努めてまいりたいと考えております。次に 3歳未満の時間外診療分の医療費無償化についてでございますが、現在本市では子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、18歳までのすべての子どもに対して医療費の助成を実施しており、その中で3歳未満の子どもについては本市独自の施策として平成21年4月より医療費の無償化を行っております。しかしながら、議員のご質問にありますように、3歳未満の時間外診療については3歳以上の子どもと同様に一定の額を負担していただいている状況でございます。この時間外診療分の取り扱いにつきましては、医師会等と協議を行った上で実施をしており、現状無償化の対象とはなっておりませんが、今年度から高校生世代まで福祉医療の対象を拡大したように、今後とも医師会等と協議調整を行い、さらなる子育て支援サービスの充実に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
塚本企画振興部長。
おはようございます。2番樋口議員の2つ目のご質問にお答えいたします。現在移住手続きに関しましては、転入手続きと同時に政策企画課の窓口へお越しになる方や、電話メール等にて相談される方、移住相談会に参加された方など、さまざまなケースがあります。また移住される方の家族構成によって必要な手続きも多岐にわたります。近年は移住相談や空き家内覧など業務量が増加しておりますので、令和3年度から移住コーディネーターを会計年度任用職員として採用し、移住希望者や実際に移住された方へのフォローアップ体制の強化を行うとともに、移住に関する住まい、仕事、子育て、健康等に関する内容を集約したポータルサイト生島暮らしにて情報の周知を図っているところであります。具体的な移住に関する手続きについてでございますが、政策企画課の窓口へお越しいただいた方につきましては、移住関連のすべての補助金をまとめた一覧表をもとに、対象となる補助金の条件や申請に必要な書類等の説明を行い、申請者へ確認のためその一覧表をお渡しているところであります。また電話メールでの問い合わせにつきましても、同様に対応させていただき、子育てに関する内容が必要であれば、今年度生き色子ども未来課で作成されました生き死結婚出産子育て支援サービスガイドブックを送付するなど、必要な情報提供に努めているところであります。議員ご提案の移住手続きのチェックリストにつきましては、移住関連の補助金に関するリスト化は行っておりますが、子育て世帯を対象とした移住補助金以外の必要な手続き、例えば保育所、学校関連の手続きなどに関しては、口頭またはガイドブック等での案内をさせていただいておりますので、担当窓口が分かるような簡易的なチェックリストの導入について、今後検討させていただきたいと考えております。以上でございます。
樋口議員。
はい。丁寧なご答弁をいただきました。ホームページのリニューアルに関しましては、市のホームページのリニューアルに合わせて保育所情報を充実していただくというふうな前向きな検討もいただきまして、ありがとうございます。そして、移住者のリストをの件ですが、よく移住された方から聞くのは、まあ、あっちに行ったりこっちに行ったりという、そのなんですかね、手続きの煩わしさをよく聞きます。まあ、一箇所で済めばということを言われますので、その移住手続き窓口みたいなところが、その一箇所で済むですねがあれば、まあ、今文庁でもありますし、その保育所だと郷村庁舎、住居だと勝本支所というふうなこともありまして、その何ですか、 U ターンの方ならまだしも、その、ね、I ターンの方は割とその地のり云々もありまして、なかなかその調べて回らなければというところも出ますので、その辺も内部で検討していただいてですね、 次につなげていただきたいと思います。そして、3歳児未満の時間外、医療費の無償化ですが、私がよく聞いたのは、そのやっぱり3歳児未満がやっぱり時間外に病院にかかることが多いという、まあ、そのだから有料だから行かないとか無償だから行くとかそういうことじゃなくてですね、やっぱり機会が多いのでそこを補助していただくと非常にありがたいと。と、まあ、他市でも割とそういうその3歳児未満の時間外診療は無料化のとこが多いという話を聞きましたので、その辺もまあ医師会等のご協議もあるかと思いますけども、前向きなご検討をお願いしたいと思います。追加の質問になりますが、移住者の家賃補助の対象に、市営住宅の入居は対象外というお話を聞きましたが、その理由が あれば教えていただきたいと思います。
塚本企画振興部長。
樋口議員のご質問にお答えをいたします。家賃補助の件ですが、壱岐市移住者賃貸住宅家賃補助金という、補助金交付要項というのがございまして、この件だろうかと思っております。この補助金につきましては、新規転入者で月額家賃の 30% 以内、または上限1万2000円のいずれか低い額を転入から1年間補助を行う制度でございます。また補助の対象物件としましては、空き家バンク登録物件や民間アパート等を申請の条件とさせていただいております。空き家バンクにつきましては、空き家対策の観点から利活用を促進しております。一方、公営住宅の家賃設定につきましては、ご承知の通り入居者の所得により、段階的に金額設定がなされており、民間アパート等に比べて安価な月額家賃となっておりますので、これまで対象外としております。他の自治体によっては公営住宅について対象外としている事例もございますが、月額家賃設定の高い特定公共賃貸住宅を対象にしている地域もあることから、今後島内の実態を踏まえながらより移住につながる施策として活用すべく研究をさせていただきたいと考えております。以上でございます。
樋口議員。
はい、分かりました。理由は分かったんですが、その家賃補助の対象に市営住宅入居が対象じゃないという文言がそのホームページ等々で全く見当たらないという話も聞きましたので、もしその一文添えることができればですね、いいのかなと思いますので、その辺もよろしくお願いいたします。それともう一点、追加の質問ですが、引っ越し費用の支援の中で、自家用車のガソリンは当該で給油を しないと支援をされないというお話も聞きました。その荷物を積んで、引っ越しをされて駅で給油をしたら、それが対象外だったという話も聞いたんですが、その辺もし、答弁があればお聞きをしたいんですが。
塚本企画振興部長。
ただいまのご質問にお答えをいたします。ちょっと今資料を持ち合わせておりませんので、後ほどご回答させていただければと思います。よろしくお願いします。
樋口議員。
はい、非常に、コロナ禍から移住をされる方、まあ、U ターン含め I ターン非常に、多くなっていると私も、実感をしておりますし、まあ、私どもの住みます周りもですね、空き家をリフォームされて入居されたり、という話もよく聞きます。なかなかその空き家が多くなることと、移住者が増えることがどちらが どうかという話になりますけども、域を気に入っていただいてですね、住んでいただくという方々に対しましては、ボロ手を挙げて、詩を挙げて歓迎の意味でもいろいろと施策をした方が良いと思いますので、今後とも引き続きの、移住定住の支援をお願いして次の質問に入ります。次の質問に、移ります。足部ふれあい広場の改修についてお尋ねをいたします。グランド外周の側溝に堆積していた土の除去や長く使用ができなかった電光掲示板の撤去、バックネットの網の補修等一定の改修は進んでいますが、立地的に潮風による塩害で腐食が進んでおります。特にバックネット裏の管理棟上のスタンドの観覧席のベンチの腐食が非常に危険な状態だと思います。令和6年度には、4月に全日本学童軟式野球大会の長崎県大会や8月には全国離島交流中学生野球大会、まあ、通称離島甲子園ですが、が壱岐市で開催をされることが決定しております。また、先月には壱岐市長期争奪少年野球大会が当該より11チーム、当内7チームの18チームで、大会をされてありますし、夏には壱岐のチームが主催をする少年野球の大会等もあり、年間を通しての利用者数は五の裏の大谷公園グラウンドと並びかなりの頻度と思います。早急な改修の必要があると考えますが、執行部のご見解をお聞かせください。
メラ教育次長。
おはようございます。2番樋口議員のご質問にお答えをいたします。足部ふれあい広場の改修につきましては、令和4年度にマウンドのプレート、ホームベースの改修、その他トイレ、街灯、管理棟の軒線の修繕等を行っております。今年度はグランド全体の側溝の水揚げ、野球場バックネット裏の本部棟の雨漏り修繕、野球場の両ベンチ横の門扉と管理棟前の防球ネットの改修を終えております。またレフト側奥に設置していました電光特典板を撤去しまして、一塁側入り口横に新たな特典板を設置するよう現在発注をしているところでございます。議員ご質問の野球場バックネット裏の観覧席の状況につきましては、塩害による腐食等、所管下であります社会教育課職員、また常駐しております施設管理者による点検で確認をしております。現在危険な状態にあるものからベンチそのものを撤去している状況でございます。撤去した観覧席の改修につきましては、来年度の予算措置後になりますが、新たな観覧席の設置を検討し、なるべく早期に着手したいと考えております。来年度は高円宮支配、全日本学童軟式野球大会、長崎県大会や離島甲子園など大きな野球の大会が開催されることを認識しておりまして、すでに今年度から各種修繕対応等を進めており、引き続き必要な措置を講じてまいります。
樋口議員。
はい、ふれあい広場の改修ですが、教育次長も言われましたように、来年は大きな大会が目白押しでございます。どうか予算をですね、確保していただいて、大会に間に合うような改修がなされることを祈っております。ふれあい広場は野球に限らずですね、まあ、サッカーだったり、もちろんソフトボール、そして、まあ、走ったり歩いたりされる方、非常に利用頻度が高いと思います。まあ、グラウンド内外の整備も含めてですね、早急な改修をお願いいたします。 はい、それでは次の質問に移ります。本年5月にコロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類相当に移行され、半年が経とうとしております。本市を訪れる観光客もコロナ禍前の賑わいを取り戻しつつあるとお聞きします。観光客が本市へお越しいただいて観光地を回れば写真を撮るという流れになると思います。今やスマホさえあればどこでも写真も撮れますので、息の、きれいな景色をバックに写真を撮られるのもいいんでしょうが、そこに、その息の観光地に、まあ、英文字といいますかローマ字のオブジェであるとか、まあ、顔出しのパネルであるとか、まあ、ちょっとほっこりといいますか、景色だけと写真とは違った記念撮影になるのかなと考えます。まあ、顔出しパネルに関しては、まあ、全国の観光地に行けばどこでもある特別珍しいものではありませんが、息の特色を生かして、まあ、例えば左京花にレオタードを北浜さんの顔出しパネルだとか、まあ、足部港、郷の浦港、陰通寺港、まあ、壱岐空港とかに、ローマ字のオブジェを設置するとかですね、まあ、民間がやるべきとこもあろうかとは思いますが、まあ、統一感とかもありますので市が先導して設置を行ったらと考えます。まあ、もちろん景観を損なわない設置場所と設置の位置が最も重要にはなると思いますが、この件に関して執行部のご見解をお聞かせください。
塚本企画振興部長。
2番、樋口議員の質問にお答えします。景勝地等にオブジェを置いて撮影スポットにする取り組みは全国的にも人気があり、各地で様々な取り組みがされております。壱岐市内の事業者の中でも砂浜にオブジェを設置されたり、大きなブランコや砂浜付近に扉を設置する取り組みなどが行われており、観光客の方に人気があるようでございます。本市としましては、人面石君の顔出しパネルを博多港等に設置しているところでございます。オブジェ等の屋外設置につきましては、壱岐市内の景勝地は国定公園であったりと、自然公園法の規制も関係してまいります。一方で観光客の人気も高いことは認識いたしておりますので、今後他自治体の事例等を参考に、観光連盟等とも協議しながら、課題の整理などを研究してまいりたいと考えております。
樋口議員。
今後前向きにというご答弁ですが、実はこれを私今回質問させてもらったのは、私も数年前に、大分の日田市に、出向くことがありまして、で日田市の日田駅の前にはですね、駅の、まあ、駐車場のロータリーのとこだと思うんですが、日田とローマ字で H、まあ、I の部分が空いてるんですが TA という150センチぐらいのオブジェがありまして、まあ、I のところに、まあ、人が立つような格好で記念写真を撮るというスポットがありまして、で、H と T と A がありますので I に人が立って、まあ、日田が完成して、それが、まあ、日田の PR にもなるということで、私ももちろんその時写真を撮りましたけども、そのオブジェの裏側にはですね、愛の部分が空いてますので、あなたの愛で日田を完成させてくださいという一文がございます。まあ、なかなか洒落たことをされるなと感心をいたしましたけども、私が先ほど言いました、各港、空港とかにローマ字のオブジェをというご提案をしましたけども、まあ、例えば、壱岐だと、K の字を一つ置いてですね、まあ、二人いるんですけど、両脇に人が立つと、まあ、壱岐が I、K、I で壱岐が完成するという、まあ、K と I でも、I と K でもいいんで、一人で撮れるような格好でもいいんですが、 なんかそういうですね、ちょっと写真でほっこりするような場所が壱岐市にもあると、もちろん観光誘客にもつながるでしょうし、まあそこに行って写真を撮りたいなという場所が一箇所でも多くできたらなと思っております。昨日の一般質問の中でも話は出ておりましたけども、非常に、コロナで3年間苦しんだ観光がですね、非常に、戻ってきていると、お客さんが戻ってきているというお話を聞きましたので、どうかこの観光客が来ている状況をですね、壱岐市を挙げて、歓迎の意を示して、どうか喜んでいただくという施策を考えていっていただきたいと思います。来年4月には市長選も控えておりますけども、新しい市長がどのようなお考えでどのような市政運営をされるのか期待する部分もありますが、そこに私たちも期待をしながら来年以降も頑張っていきたいと思っております。以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。